恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
1週間前の礼拝で詩編の第71編を読みました。その時にもお話ししましたが、今先進国においては人間の平均寿命が伸びて長寿化が進み、人生100年時代と言われているわけです。けれどもそれは医学が急速な進歩を遂げているからであって、そこで人間は長生きをするようになりました。でそうなりますと、誰もが病気一つせず若い頃のままのこの体力を維持したいと、そう望みます。しかしどんなに健康維持に心がけても、体は残念ながら老化をして、そして病気にもかかりやすくなります。ですから長寿化が進む現代社会にあっても、やはり私たちを脅かしているものの一つは、それは病気であると言わざるを得ません。そして昔から病気は人の寿命を縮めることがありますし、またそれによって予測していた人生設計を中断したり断念しなければならない、そういうことが起こります。けれども病気になったら、それっきりかというと決してそうではありません。病というこの試練を戦い抜いて、それに打ち抜いた、勝ち抜いた、そういう人は大勢います。むしろそうした人々は自分は健康だと思っている自称健康人、健康だ、そういう人よりもかえって自らが健康を回復したことによって以前よりも強くされて生きているわけです。で本日の詩編第6編、この第6編は何の病気であるのか、またその病気の原因というのは書いてありませんが、重い病に苦しんでいる詩人がその病の苦しみの中から神に向かって嘆き、あるいは神に向かって祈っている、そういう内容の詩です。そして先々週読みました詩編第71編と同じように、この第6編のこの詩人もこの嘆き、そしてまた祈るという中から第6編は個人の嘆きの歌という、そういう詩編の類型に属すわけです。けれどもあの第71編の詩が嘆きよりもむしろ全体的に見て悩みの中から神に呼ばわり、そして神により頼むという信頼や神へのこの賛美という調子が非常に強く語られていたように、この第6編も重い病のとこにあるという試練の中で詩人が懸命に神に向かって嘆いているわけですが、同時に神に熱心に祈っている、そのことがこの詩を読み進めていくとわかります。さて旧約聖書の時代から主イエスキリストが活躍された時代に、人々は病を例えば神からの厳しい懲らしめであるとか、あるいは罪を犯した結果である、人間はその罪に応じて苦しむと、そのように病を人々は受け止めました。 しかしそれだけではありません。神はその病を癒す方でもあり、神は誠の医師であるとも人々は考えていたんです。もちろん病気には様々な原因がありますけれども、それが懲らしめや罪を犯したから、その結果病気が起こったのだというふうに、その原因と結果を直接的に結びつける捉え方があるかと思うと、いや必ずしもそうではない。そんな単純な簡単なことではない。病気が直接的に罪の結果であるということは言えない。むしろそのことの中に神の御手、その働きがあることなのだと、まあ、そのように否定的な見方をする聖書の物語、それが皆さん旧約聖書ヨブ記です。旧約聖書のヨブ記。そこで本日の詩編第6編の詩人が、この重い病のその床からなぜ神に嘆くのかと同時に、また懸命に神に向かって祈るのかということについて、その内容、すなわちこの詩の詩人の信仰の特質ということについて、皆さんと一緒に見ていきたいと思います。そこでまず第6編の2節、英語の訳ではこれは翻訳、この写本の関係で1節ずれるわけですが、英語では1節です。ですから今日は私が言う説とこちらの英語の聖書の説では1節ずれています。新共同訳聖書では6編の2節、英語の聖書訳では1節、そこをご覧ください。詩人は次のように言っています。主よ、怒って私を責めないでください。憤って懲らしめないでください。詩人は私は神からの懲らしめで弱に衰えていると、まずこの冒頭にそう述べていますけれども、3節から5節、そこを続いて読んでいきますと、神に対してこの詩人は決してそっぽを向いてはいません。神の慈しみは怒りよりも強いとそう信じているんです。また同時に神はこの私の病を癒してくださる誠の意志であるとそう信じて神に寄りすがっています。この点が、この詩が初めから病とか試練とか非常に厳しい言葉で始まっているのにもかかわらず、そこに一抹の明るさ、光というものが見えてきている原因が、続く3節、英語聖書2節、主よ、憐れんでください。私は嘆き悲しんでいます。主よ、癒してください。私の骨は恐れております。この骨というのは体の中心であり、人間全体を表現している意味で使われています。また恐れというのは別の言葉では苦しむとそう表現することができるでしょう。つまりこの詩人の体はうずき痛んでいる。その激しい苦痛の中で詩人は神に向かって懸命に、主よ、私を癒してくださいと祈るのです。失われたその健康を求めて、切にその癒しを祈り求めているのです。私たちも例えば病気になってお医者さんとかクリニックへ行って、そこで医師の診断を受けますと、自覚症状とか今自分のどこが痛いとか自分はどうなっているのかと医師に向かって懸命に説明をすることでしょう。そのようにこの詩人はここで神に自分の症状を全部説明しているんです。けれども体の痛みや苦しみだけではありません。続く4節のところ、そこには、私の魂は恐れおののいています。主よ、いつまでなのでしょうとあります。詩人は自分の心の悩みのすべてを神に訴えています。神の前に少しも隠そうとはしません。 まあ、医師の前で隠してもそれは仕方がありませんし、また患者が懸命にそれを取り繕ってみたり、どこが痛いのか黙っていたのでは、それは意味はありません。それと同じように、詩人はこの心の悩み、肉体の痛みのそのすべてを神の前でさらけ出し、持ち出し、ぶちまけていくわけです。さらに6節に、死の国へ行けば誰もあなたの名を唱えず、黄泉に入れば誰もあなたに感謝を捧げませんと言います。旧約聖書の時代は、まあ、よほど後期にならないと、後にならないと復活の信仰というものは出てきませんから、人は死によって神との関係は断たれてしまって、光のない地下にある死者の国、その世界、すなわち黄泉に行くと、そう信じられていました。同じ詩編の88編の12節から13節には、この死の国とは全くの静寂で、そして人間的な感覚がない場所として、そのように描かれています。詩人はここで、死んでしまったなら神を賛美することができません、もう死のその段階まで追い詰められているのですが、しかしその不安と焦りを決して取り繕おうとはせず、正直にありのままに自分の姿というものを神にさらけ出してこう語っているんです。けれども考えてみますと、これが反対に、もし神を信じないものであったらどうなるでしょうか。もちろん神の存在などありませんから、そこで全て自分で解決をしようとするわけです。神など抜きにして苦難や試練を解決しようとする、あるいは神に背を向けて逃れていく、何か別のものに逃避をしていく、こういう姿を私たちはしばしば見るわけです。それは迷信であったり、まじないであったり、占いにすがる、あるいは偶像にすがるという、そういう行為です。でもこの詩人はそうではないです。死の段階まで追い詰められながらも、なおそこで自分を癒すから、その癒す方が神ご自身に他ならないと、そう告白しています。そして五節、主よ立ち返り、私の魂を助け出してください、あなたの慈しみにふさわしく私を救ってくださいとあるように、この言葉の中に、この詩編第6編の詩人の神に対する信頼というものがなお輝いていると見ることができるわけです。さて、詩人は自分のこの肉体、あるいは心に悩みを持っているだけではありませんでした。9節、そこには、悪を行う者よ、皆私を離れよ、主は私の泣く声を聞きとあります。自分の肉体、あるいは心に悩み、それがあるだけではなくて、その他にも自分の身辺の人間関係の中にも自分を苦しめる者がいると、そういうことです。で、こうした思いというのは、自分が病気になったり、あるいは自分の家族の者が病気になると分かることでしょう。例えば病気になると周りの人皆が同情して支えてくれるかというと、決してそう甘くはありません。それこそあなたは罰が当たった、あなたが不摂生な生活を送ったから病気になったんだと言って、その本人を責めたり、あるいは子供が病気になれば 親としてちゃんと世話をしていなかったから、まあ次から次へと いろいろと根も葉もないこと、根拠のないことばかりを言われることがあるでしょう。でもそんなことではないわけです。こうしたことで私たちは病になるのではありません。さらに病気になってとんでもない厄介者ができたと言わんばかりに文句を言う人だって現れている。また社会的なその地位にある人であればそのポジションを狙う人が出てくるわけです。あの人の後任は誰だ、自分だ、すぐにそういうことが話の種になる。これが皆さん現実の社会です。つまり私たちの周りには自分を非難し告発するものが絶えない。これも実は病気の苦しみの中に入っている。病気の苦しみというのはただどこが痛いか、そういうことだけではありません。皆さん、それはこうした社会的に広がりを持っているんです。この詩人も彼を非難し告発するものに苦しめられていたに違いないんです。つまりいろいろなストレスに悩まされていたに違いないんです。そしてこの見えざるストレス、あるいは社会的な圧迫というものは、これはとても強いものでありますから、そうしたストレスに対して、そうした圧迫に対して、私たちは日頃からうまく逃れる術というものを身につけておかなければならないでしょう。なぜなら、病というのは、このように心、体、そして社会、この3方向から、3つの方向から攻めてくる厳しい戦いだからです。さて、この第6編の詩人は、このような苦しみの最後です。このような苦しみの最後になりますと、これまでと違って、ガラリと調子が変わっていきます。むしろ、勝利の言葉で終わっている。9節から10節、英語訳聖書では8節から9節をご覧ください。悪を行う者よ、皆私を離れよ。主は私の泣く声を聞き、主は私の嘆きを聞き、主は私の祈りを受け入れたんです。ここで詩人は主なる神が自分の祈りを聞かれたと言っています。この9節以下からまるでこれまでと全く違う新しい歌に変わったかのように、2節から8節、英語訳聖書では1節から7節までと実は調子が本当に変わっているわけです。それはなぜかというと、ここには記されていませんが、詩人は神の恵みの深いこと、慰めと励ましの言葉を与えたからでした。与えられたからでした。その言葉の内容はここには書かれていませんので、わかりませんが、しかしいろいろな他の箇所から推測すると、主なる神が恐れる。私はあなたと共にいるという励ましの言葉を詩人に語られた。その神の約束の言葉を詩人は聞いたからだと思います。そして、十節、そこにあるように、それは何よりも祈りを通して与えられたことです。今まで悪戦苦闘して神に訴えている中で与えられた答えによって、詩人は試練に打ち勝って生きていく、そういう力を与えられた。このように激しい不安、焦り、落ち込み、戦い、その中にあって本当に私たちの人生を生かすものは何かというと、それは主なる神が 直接祈りの中で語られたこの恵みの言葉に他なりません。そしてこれが試練に対する勝利であり、またこの詩編第6編の特徴でもあるんです。こうして詩人は自分の病をこれはひとときの試練であると受け止め、同時に神は自分を癒す方であると信じて神に向かって訴え祈りました。そして彼は神からの慰めのことを与えられて、この試練に勝利することができたんです。旧約聖書のイザヤ書です。イザヤ書の38章の16節に次の言葉があります。主が近くにいてくだされば人々は生き続けます。私の霊も絶えず生かしてください。私を健やかにし私を生かしてください。これは南王国、その当時イスラエルは北王国イスラエルと南王国ユダ、この2つに分裂をしていました、分かれていました。その南王国のユダ、そのヒゼキヤという王が病気となって、その時に祈った、これがイザヤ書38章その16節、この言葉です。主が近くいてくだされば人々は生き続けますとあるように、神が近くにおられて数々の救いの御業を、救いの恵みを与えてくださる、それによって私は生きる。主よ、どうか自分を生き続けさせてくださいと、ヒゼキヤはそう言うんです。つまり神は私たちを決して見捨てることはない、試練の中で この孤軍奮闘している私たちを決して見捨てられずに、恵み深く共にいてくださるというその信仰です。ヒゼキヤはですから、その信仰、この信仰をここで表明しているわけです。そしてこの恵みの言葉は主イエスキリストを通して実は私たちにも語られている、私たちにも与えられている。新約聖書のマルコによる福音書の5章の34節、第5章です。この5章の34節のところをご覧ください。で、ここには12年間も出血の止まらない病を患っていた女性が主イエスによって癒されたという記事があります。34節です。この34節を見ますと、イエスは言われた、娘よ、あなたの信仰があなたを救った、安心して生きなさい、もうその病気にかからず元気に暮らしなさいと。34節です。で、ここに安心してという言葉がありますが、この安心してという言葉はヘブライ語でシャロームです。シャローム、シャロームという言葉は、これはユダヤ人の日常の挨拶でも使われますね。挨拶するとシャローム、シャローム、ユダヤ人はそう貸します。で、このシャロームはとても深い内容を含んでいる言葉で、平安、救い、そして健康という意味もあります。で、この健康と訳される場合、シャローム、その意味するところはただ病気がないというだけではなくて、むしろ生命力、さまざまなこの苦難や障害を乗り越えていくような力強さ、その活気、それに満ちて生きていくという、そういうこともシャロー、健康と訳される場合はそのことも表します。で、世界のこの国際平和安全保障を維持することを目的として、1945年の10月、第二次大戦が終わってすぐにこの設立をされた国際連合にはいくつかの専門機関がありますが、 1948年、その3年後に設立をされた専門機関に世界保健機関 World Health Organization、 いわゆるこの WHO があります。その WHO はこの健康を身体的、精神的、社会的に完全な良好な状態であり、単に病気あるいは虚弱でないことではないと、まあ、そのように、まあ、広範囲なこの目標を掲げて定義をしているわけです。つまり何を言ってるのかというと、健康というのは単に病気ではないということだけではなくて、前向きに生きる、適応力のある生活である、そう定義をしているわけです。病気がないというだけではない。その病気がないというだけではまだ健康とは言えない。人には生きる目的やあるいは生命力がなければならない。活気に満ちて前向きに生きていくという、そういう精神的な要素が実は健康にはある。またそれが必要なんだ。まあ、そのように WHO は健康についてこう定義をしているわけです。で、毎週水曜日のこの水曜集会では、今前もご紹介いたしましたけれども、医師の日野原茂明先生が書かれた生き方上手という書物をテキストに、まあ、これを本にテキストに用いて学びをしていますが、日野原先生はこの本の中でこう言っています。医学が進歩して検査機器の精度が上がれば、より小さな血管や異常があらわになる。医学が進めば進むほど実は病人は増えている。けれども検査機器に病人と判定されようとも、私たちは生き生きと生を全うすることができる。健康であることと内的健康感を持っていることは、これは別である。健康であることと内的に健康感を持っている、これは別である。そう言っているわけですね。そして日野原先生はローマの詩人のユベナディウスの言葉を紹介しているのですが、このユベナディウスはこう言いました。健康な体に健全な精神を宿らせたまえ。これは実は祈りの言葉です。健康な体に健全な精神を宿らせたまえ。このローマの詩人ユベナリウスはこのように言うと、この言葉を紹介しているんですね。今日の医学では手術は進歩していますから、手術を受けてほぼ成功することでしょう。けれども亡くなる人ももちろんいます。しかしそれは大抵体力が、その患者の体力が落ちて合併症を併発してそれで亡くなるというケースが多いでしょう。あるいはもう一つには、生きようとするその気力や精神力というものが失われていくことであるとも言われます。そこで肉体が病に陥った時に、その人の気力また精神力も高めるということが、これが大切であるわけです。日野原先生は内的に健康感を持って生きると語ります。内的に健康感を持って生きる。またユベナリウスは健全な精神を宿らせたまえと、そう言われました。この二つの内的な健康感、健全な精神とは、では皆さん、何を意味するのでしょうか。 それはまさに私たち人間の生きようとするその気力や精神力ということでしょう。そしてこれが大事な鍵であって、病に打ち勝つという場合にはこの2つが治療のみならず必ずそのことがものを言うということです。けれども皆さん、私たち信仰者にとって、そしてクリスチャンにとって、この内的な健康感や精神とは別の意味があるでしょう。ストレスや病気に負けない力、もちろんそれはその人の生き方やあるいは環境などによるものでしょうが、しかし一番強力なものは何か、それはクリスチャンの内的な健康感、精神とは何か、何よりそれは私たちの信仰に他なりません。私たちの信仰です。この第6編の詩人は重症の病の床の中から祈りの中で生きなさい、私はあなたと共にいるというこの神の恵みの言葉を聞き、それによって生きる力を与えられました。そしてそれはどのようなところから与えられる力によって可能なのかというと、祈る力、祈りの力から来るんです。生ける誠の神、その神の恵みの言葉、あなたはもう恐れることはない、生きなさい、私はあなたと共にいる、この言葉が私たちを生かし、またあなたの信仰があなたを救った、安心して生きなさい、シャロームでありなさい、健康でありなさいというこの言葉で、私たちはこの信仰で戦いに勝利することができるわけです。ですからたとえ病気でなくても、この神の恵みの言葉によって生きるのでなければ、私たちは健康と、それこそ私たちの健康は意味のない、生きる目的のないものとなってしまうでしょう。さらに神とのその交わりが断絶をしているのならば、それはこの詩人が語るように、もうそれは黄泉の世界、死の国の世界に他なりません。まことの健康、それは神の恵みの声によって生きる、その声に従って神に委ねて生きることです。私たちはそのような祈りを持って、神から与えられたその命、私たちの命、これ神から与えられたものです。与えられたこの神から与えられたこの命に感謝をして、自らの人生を生き抜く、そういうものでありたいと思います。応答の賛美を今から皆さんとご一緒に捧げましょう。この朝も主への感謝の思いを持って応答の賛美を捧げます。
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。